インタビューコーナーです。本日のお客様は千葉県にお住まいの宇梶静江さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずご出身地を教えてください。
はい、私は北海道の浦河郡荻伏姉茶というところで生まれ育ちました。
はい、はい。子供の頃の生活の様子を教えてください。
子供の頃の生活でもね、
どんなちょっと様子だったかなと、差し支えない範囲で結構ですが、どうぞ。
そうですよね、子供の頃一口に言われてもね、
はい、
6人兄弟の3番目ですね。
はい、
父親が夏になると昆布浜に行って昆布取りをする。
はい、
秋になると、姉茶という村に戻って、
はい、
冬自宅をして冬の生活に入るんですが、
はい、
父親は冬山に入って材木の切り出しをする仕事ですね。
あ、なるほど。
それで、その昆布と山に切り出しに行く仕事は、そうですね、私が4年生ぐらいまで続いたんですかね。それで、それから、戦時中でしたのでね、私は昭和8年生まれなので、
はい、
西暦では1933年、
はい、
で、その頃の状況というのは、戦時下でした。
はい、
戦時下で、食料が何になりましてね、
はい、
それで父親が、外米という、外から入ってくるお米の中でもちょっと、細長い、従来食べてるお米から見ると水っぽい色してましたね。
はい、
それがちょっと匂うらしいんですね。で、父が子供に買えない暮らしたくないということで、
はい、
農業をしようとするんですが、田んぼがなかったので、湿地、野地という、ぬかるみのある土地の田んぼを1ヘクタールを借りましてね、
はい、
それで農業に入るんですが、何も農具もなく、北海道ですから農業やるとすれば馬が必要でしたね。馬から農具から米種もみの飼料、それからお米の飼料から、みんな農協から借金してたようでした。それで、お米が無事に収穫して、秋にその収穫の中から農協に支払いするというシステムになってたようでしたけど、何しろ子供でした。それでだんだん戦争のあれが激しくなって、物資がなくなる、
はい、
食べ物はなくなる、
はい、
衣類はなくなる、
はい、
そういう時に子供してたのでね、親は大変だったと思いますね。それで私が昭和8年生まれで、それから早生まれだったので、
はい、
6歳になって小学校入ったと思いますね。で、国民学校という国民学校1年生ということで入学しました。それで、その学校に入った印象というのは、国語の教科書ですね。
はい、
咲いた、桜が咲いたといって、
はい、
見たこともないカラーの桜の花のついた、美しい、本でしたね。それで、それに咲いた、桜が咲いたと。そういう、楽しい思い出とですね、あとはですね、そういう両親の生活のもとで、私の上から3番目で、姉は大正15年、兄は昭和4年、私は昭和8年、昭和10年の弟と昭和13年の弟と昭和16年の弟ということで、
はい、
母も大変だったと思います。で、それなりに学校行ったりしていたんですが、なぜかこの和人という、後でわかるんですが、和人の子供と一緒の 教室で勉強するようになりますね、
はい、
でなんか違和感を感じ始めたということでもなかったんですけど、
はい、
子供同士ですからちょっといさかいあった時に、アイヌって言われたんですね。アイヌって言われてベロイーって出されて、それで、まあ、その時からそのアイヌという言葉とその嫌な雰囲気と、それから学校の帰りにいじめられると、でそのいじめられるのもね、あのなんか数学ができたんですね、私ね、算数っていうのが、
はい、
それで、これをできる人ってここあの教団で先生が言うと入って手挙げちゃうんですね。そうすると、まあ、男の子で一番できる子が球長で、
はい、
女の子で一番できる子が副球長で、うん、
はい、
私らは、まあ、一番も二番もないような、うん、そういう子供でしたのに、パッと手を挙げて答えるもんですから、
うん、
その上の球長と副球長が帰りにいじめるんですね。
うん、
で、
うん、
それも子供だからね、素直にパッと手を挙げますよね。
うんうん、
まあ、いじめの始まりはそういうことでしたけども、まあ、いじめられても黙っていじめられる方だったと思います。悔しくて、ああいうのって罵倒されるし、嫌な思いしなきゃなんないんですけど、ある、何年生かな、4年生ぐらいの時かな、雪道でした、帰り。
はい、
あんまり、あの、女の子の、体格のいい女の子がいじめるので、自分の体を丸めてですね、ぶつかっていったんですね、手でやったんじゃ負けるから、そしたらその子がね、あの雪の中に転んだんです、転んで泣いたので、バンバイ人体でそれから私強くなったと思いますね。そういうのでね、それとやっぱりうちの貧しさと下の弟たちの、あれで父も母も肉体労働ですからね、
はい、
時々倒れるんですよ、
うん、
それを補佐するために姉が奉公にやられ、兄が奉公にやられ、そしてまあ私は下の子3人の面倒を見なきゃなんないと、母の補佐をしなきゃなんないので、まあ奉公に行かないでずっと親の手伝いするというような子供で、まあ学校行けばね、和人の子にそうやっていじめられるんだけど、その村ではね、近所のアイヌの子供同士で遊んで喧嘩したり遊んだりして楽しかった。それで、まあ、4年生ぐらいになるとね、うちの家はいろりだったもんですから、
はい、
あの山に巻き取りに行ってこいっていうわけですね。で、はい、あの近所の男の子たちと巻き取りに行きます。山にで山に行く前に母ちゃんが言います。いいの時間まだ
大丈夫です。
それで、
はい、大丈夫、
火の神様っていうのはねって、おしゃべりなんだって。
なるほど。
ね。で、熊の神様と、
うん、
あの、火の神様は仲いいもんだから、この火のそばで、熊の悪口言って山に行くと、
うん、
火の神様を熊に言ってるから、熊をこうやって出てくるから、
うん、
火の神様の前で熊の悪口言うなよって言われてた。
あ、
まあ、山に行っちゃうと、巻き取るの忘れて、ターザンごっこしたり、なんかして遊んで夕方、日暮れる頃にその辺淡くて拾って帰ってくると、うちの母は長い棒を持って待ってました。でお尻ベタベタ叩かれて、あーんって泣いて、また次の日また同じことをやって、楽しい、まあ、遊びっていうかね、遊びが私のいい思い出で力になってるかなと思いますね。
も
う成長しても力になってるかなと思います。
はい、次にちょっとお聞きしたいんですが、
うん、
あの今年の4月11日に吉川英治文化賞を受賞されましたが、
はいはい、
このお気持ちをちょっと
聞きたい。いやー、もうね、私まさかね、私にこういうこと来ると絶対思ってない、絶対思ってなかった、これ本当。それでね、この聞いた何人かはね、こう言った私、
はい、
宇梶さんがね、話をもらう、なんか、賞と関係ないように生きてるよねって言ってます。うん、そうだよねって。間違ったんじゃないかなって言って。でもね、私思ったの。
はい。
まあ、どういう選択の仕方したかなと思って、私に教えてくれた、講談社の人に聞いたの。 どうして私のことなんかこうやって賞につながったんですかって言ったら、
はい、
あの全国でこうちょっとテレビに出たりちょっと新聞に出たりしてもチェックする人がいるんだって。
あ、なるほどね、
でそういうことの集積で、はい、それで柳田邦夫さんって昔の党の物語じゃない、はい、今の柳田邦夫さんとか入ってて、
はい、
うん、5人の、審査員が全員で、うん、賛成してくれたということと、それと、まあ、泣いちゃったんですけどね、嬉しくて。で、泣いちゃったというのはね、帰ってきてからもう、はい、こうピンとこないで宙に浮いた気持ちだったんですよ。で、賞もらったって感じがあまりなかったんですけど、帰ってきてね、うん、ちょっとお酒飲まないんですよ、私ね、はい。お酒飲まないんですけども、興奮してたから、はい、沈めるのでちょっとお酒飲んで、ぐわーっともうね、泣いた泣いたの。タチャーンタチャーンって言ってね、もう先祖って、アイヌの先祖、ってね、何時間か泣いてた
よ。
うん、それで感謝して、うん、それでも、まあ、だからといって、私はこれから先、アイヌのことちゃんとやるとか、そんな立派なことは考えてないで、ただもう、その、姉ちゃん、死んだ姉ちゃんとか、死んだあんちゃんとか、先祖とかね、えかしいとかね、そう言って泣いて、それすごくまあ、感謝、先祖に感謝 しました、
はい。
はい。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、これ最後の質問になりますが、5番目になりますが、
ええ、
全国のアイヌ歌りで伝えたいことがありましたら、
うん、ありますよね。私はね、まあ、嘘つけば50年ぐらいね、アイヌのことやって、もうたっぷりわかんない。もう、河野茂先生の講演もちゃんと何回も聞きに行った、うん、
はい。
それから本も真面目に読んだ、新聞も何部も取って、
はい、
もうさっぱり解放の道がつながらない。
はい。
それで、まあ、63歳、2歳の暮れに、札幌のね、
はい、
鯖江白さんのところをお世話になって、刺繍やってる時に、
はい、
その、頭の、手は刺繍やってるけど、頭が、ちょっと違うところに行けるもんだから、
はい、
この糸はどっから来ただろうか、
うん、
うん、そういうこととか、ずっとこう、追ってるうちに、
はい、
そうか、私たちの先祖は何千年か何万年か前に、
うんうん、
まあ、気象に行ったり、
うん、
なんか束ねたり、
うん、
なんかするときに、そこら辺の、鶴のね、皮をむしって、
はい、
使ったもんじゃないのかって、
うんうん、
それを今度編むことをして、糸にして、こういう着物を作る知恵が出たんじゃないか。だから人間の知恵を感じたんですね、最初の初期の。
はい、
私たちの先祖の知恵を感じた時に涙がポロポロ出ました、
はい、
その後で、先生方のお話の中で女児誌ですね、ゆかの中で戦争の、はい、のものを作ってない、
うん、
そういう話がずっと蘇ってきて、自分でもまあ発表する時に、うんうん、一度もこっちから物を取るためにね、侵略して、
うん、
物を欲しいために戦争の道具を作ったものは一つも書いてないと、すごい強い人々だと、
うんうん、
ね、戦争できないっていうのはすごいモラル哲学がなければね、うん、今しめですね、うん、人を殺しちゃいけないって河野先生は弁平、弁平というと、もう地獄よりもっともう生きところのないほど恐ろしいものだということとか、まあ、そういう、ことを聞いて育った。 でもね、それだからって解放されたわけじゃないよ、
うん、
でどうしたら歌人たちは自分の大切な素晴らしい文化をね、
はい、
から解放されないで、うん、アイヌだって逃げて、毛深いなんて世界中で毛深いのいっぱいいるしね、
うん、
そんな、手のない、なんていうのは、かえって恥ずかしいんじゃないかと思うような、
うん、
中に毛深いことで私ら苦しめられてきた。うん、私自身だってつるっとした肌だったらどんなにいいべとか、
うん、
まあ、目がへこんでなくて、そんな顔してたら、どんなことでも堂々とできたのとか、ずっとひがんでたことがありますのでね。
うんうんうん、
そうですけども、ふっとね、何十年か経って、シャモの歴史見てみようと思ったんですね。うん、
はい、
で、シャモの歴史見たら、まあ、アイヌは天国で、素晴らしいモラルの中で、
うんうん、
戦争もやらない、美味しいものを食べたいとも思わない。いいもの着たいとも思わない。そういうような、本当にこう、 神様の世界の中でいるような人生を送ってきた何千年の前に。萱野先生は3000年以上とこういうわけですね。で、なぜなら下からその出てきた、米の、ね、焼けた米の殻だとか、そういうのが3000年ぐらいの証明されたと。頭の中ありましたよね。そういうことでね、じゃあ3000年の和人の歴史といったら、人殺しはね、もう日常生活で、ちょっとした過ちで手足ぶった切られて、そのぶった切った手足を犬の野犬がいっぱいいて、加えて腐っぱらいて食ってるってわけね。これはもう嘘じゃない事実なわけね。それで、まあ、今年はね、親鸞がね、750年。で、私は、五木清之さんの親鸞をこの分厚いのに2冊買って読んだら、まあ、胸悪くなるほどね、和人の生活ってひどかったわけですね。それでもまあ、それなりに和人もいろんな、自分たちがこうされることがどういうことかということで、解放同盟とかね、そういう素晴らしい勉強してる人型と近づくこともできて、両方合わせて、アイヌの平和は、アイヌがやってきた平和は、私たちの宝で財産であると、これを静かにね、トレップを取って、一番伝播子はね、赤ちゃんでもお腹の薬になるケアになると、二番子は、美味しく調理して食べれると、すべての野草を置き去りにしてると、私たちは。そして、鮭をシペと、先生は、何度も言った、鮭はシペ。そのシペさえも、明治政府は取っちゃいけないと。私たちのキムンカメのクマも取っちゃいけないと。鹿はお野菜の代わりにいただいて、それなりに感謝したと。それも取っちゃいけないと。私たちの手足を縛っておいて、そして、なんていうんですか、保護法という法律のもとにやってきたと。そういうことをね、私たちはしずしずと、手をね、振り上げて、赤旗を振ることも、それはそれなりに必要かもしれませんけど、私たちがやることというのは、何千年と伝えてきたこの伝統文化をですね、しっかりと踏まえて、噛み締めるようにして感謝して、全然感謝して伝えていく。伝えても聞いてくれないなら、延々とそれを発表する。ね。それが私たちが和人と共生して、やがていい国を作ると。その戦国時代の殿様だとか、偉い人らの真似して、今の政府はね、全然庶民やそういう人たちを見ていないと。首から上の政治をやってるということに対して、恥ずべきことだと。私たちは、それに対してね、刀を振り上げたり、声を振り上げるんじゃなくて、自分たちがしずしずと自分たちの文化を伝えることが、あの人たちの恥をちゃんと認めさせることだと、そういうふうに思ってます。
はい。はい、本日のお客様は、千葉県にお住まいの宇梶静江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。